今日も心に前向きファインダーを。どうも黒です。今回は、昨日に引き続き、トランプトークン、まあ、ミームトークンですね、と、まあ、Web3 っていうところについて話していきたいと思います。ちょっとね、今朝のねスペースの X スペースの調子が悪くって、なんかね途中で途切れてしまって、もう一度こう立ち上げてとかやってたので、かなり今の朝バタバタしちゃってるので、短めにさらっといきます。結論から言うと、この2日間でトランプさん公式の、トークン、まあ、ソラナチェーン上で出されたトークンなんですが、もうそのね、時価総額がもう何兆円とかで、で、軒並みこういろんな、もう前々からあったようないろんなトークンの価値をこう超えていって、僕の推している BSV チェーンの価格なんかももう余裕で抜いてるみたいなそんなことあるみたいなねところで、で、僕の周りなんかでも、まあ、本当まさに送り人ですよ。今回のこのトランプトークンを、まあ、いいタイミングでね、まあインして、購入したことによって、いいところで売って利確したのかな、わかんないけど、送り人っていうところで、まあすごいよね、この仮想通貨の威力っていう。でこれがまたこう変にね、あ、仮想通貨って儲かるんだ、なんかもう本当に一夜にして送り人になれるんだみたいな、なんかそこだけ、変に、その広まっていくのも僕はなんかちょっと違うのかなと思って。もちろんそういう可能性はありますよ、やっぱ仮想通貨にそれぐらいの本当に魔界と言われるような、だってさっきまで本当に数百円で買えたものが今もう何万円とかって、それ何倍のね、変動なの、もう何千パーセント何万パーセントみたいな、そんなのやっぱり、まあ、ある意味不自然じゃないですか、そのお金の価値の流れとして。だからその辺っていうのはやっぱり気をつけなくちゃいけない。だから要はハイリスクハイリターンっていうのかな、むしろハイリスクの方が多いみたいな、ことはやっぱり気をつけなくちゃいけないっていうところはあるんだけど、どうしてもお金の話ってね、まあ、みんな好きだし、まあ、僕も好きだしまあそれはまあしょうがないなと思いつつ、ただ今回のこのトランプさんのまあ公式のトークンっていうところにいろいろ思うところもあって、それはまあ結局そのブロックチェーンとかその Web3 っていうものの根幹の思想っていうのは、要はその中央集権からの脱却、既得権益を排除していくみたいな、で自分の資産を自分で管理していく、まあ、セルフカストディって言われたりしますけど、要はそのこれまで僕らが扱ってきたお金っていうのは、まあ、その国家が、ね、その国がこう発行する、まあ、お金、まあ、貨幣紙幣を使っていて、でそれが結局後ろ盾が国家で、その価値の後ろ盾っていうのかな、国家で、なんていうのかな、で、まあ、その銀行が吸って、ね、作ってっていうことを、まあ、そこがこう価値のよりどころにされているっていうところがあったわけなんだけども、ともするとこう自分の口座を作れない、ね、国の人とかっていうものがいたりだとか、その自分のお金を自分でこう管理しできないっていうのかな、なんかそういうような、まあその結局国家に差し押さえられてしまうとか、まあいろいろ含めて自分の資産をそのちゃんとこう自分で所有してるっていうことを、そこに確からしさっていうのかな、だからその Web2 のたくさんの企業、ビッグテックがこう牛耳っているとかじゃなくてっていう、なんかそれが、ブロックチェーンとか Web3 の根幹の思想にあるわけなんですよね。まあ、もちろん思想でね、じゃあ思想で飯食えるのみたいな話になってくると、まあそうではないっていうところもあるから、バランスの話なんですけど、なんか今回のこのトランプさんのトークン、まあ完全にまあ既得権益ですよねっていうところ、まあ、完全に名前もうトランプさんという名前、そして明日かな、日本時間明日トランプさん大統領に就任するっていうようなこのタイミングでこのトークンを発行して、まあ送り人量産したりとかもしてるけど、一方でこのトークンの結構な割合を運営側で保有してるんだよね、確かね。でそれがどういうところが運営なのかまではちょっと僕は情報わかんないけど、例えばこの今回のね、この美味しいところを結局胴元、トランプさん側の人たちっていうのかなが、今回のこのたくさん動いてるお金の、利益の部分がそのトランプさんたちの方に入っていくとしたら、なんかあんまりこう Web3 的ではないっていうか、エモくはないよねってことは思って、まあ、もちろん今回のねこのトランプトークンによって、仮にもしかしたら僕も送り人になってたかもしれないまあ4時間後、そうね、ローンチされて4時間後ぐらいに僕がキャッチアップしたから、そのタイミングで、まあ、頑張れば買えなくはなかったかもしれない。だけどその時じゃあ自分がどれぐらいの現象を突っ込めたかとか、なんだろうな、その時の自分のまあいた場所外にいたんだけど、まあ、そういういろんな環境を考えた時に正しくそこで判断ができていたか、そしてそこで 判断してたとしても、その時の材料を考えると、情報の材料とかを考えると、もう相当もう博打な選択だったんですよ、あの時は、だからその選択を自分が果たしてしたのだろうかって思うと、なんかやっぱしてないのかな。だからこれはもう本当に取られるタヌキの川山用っていうか、あの時いくらいくら別途してたら今いくらだなみたいなことは、まあ、ちょっと次のね勉強のためにっていうか、まあ、それはまあある程度こう考察したりとかっていうのは、したりはするんだけどね。だけどなんかあんまりまあ本質的ではないかなっていうね、ことを思ったりしていて、そうだから、いやいいんですよ、そのクリプトっていうのは、仮想通貨っていうのはそういうお金が儲かるとか、ワンちゃんもクリプトになれるっていう、まあある意味こう夢みたいな部分も、はらんでる。それは確かに、否定はしない。だけど、やっぱり僕は、もちろんそういうこともありつつ、ブロックチェーン技術ってそもそもね、どういうところからそのサトシ・ナカモトがその、まあ、ビジョンを掲げたんだっけとか、ブロックチェーンって今後人類にとってどういうものになっていくといいんだろうねとか、やっぱりこう経済とか、社会インフラってものをよりこう、次のフェーズに進めていくっていうところ。今まででその解くこともできなかった問題を、改善していくとかね、なんかやっぱそういうところであってほしいなっていう、なんか、まあ、綺麗事じゃないけどね、僕はやっぱりそういう本質的なところも持っていきたいし、やっぱりそのクリプト、このブロックチェーン Web3 ってところに面白さを感じている根幹ってやっぱそこの思想とか哲学的なところが僕やっぱあるので、なんかねそれも同時に考えていきたいななんてことを、思っているよという、今回は話をさせていただきました。それではお付き合いくださりありがとうございます。皆さん良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。